Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
今回も始まりましたロックトラックアディクション
ロックトラックアディクション
はい、この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組ロックトラックアディクションです。
ロックトラックアディクション
はい、お送りしますのはね、コメシとマコーンのベーシストジュンと
ウィンザーのキノピット。
はい、新スタジオからお送りしておりますブラステティアノチェでございます。
はい、というわけで今回もこの3人でお送りします。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、2022年8月26日配信会ということでございますけれども、はい、そうだった、スタジオ変わったんだった。
そう、
新スタジオ
新スタジオ
どうなんですかね、うん、
このシュクシュクパチパチパチ、
この喋ってる状態では今のところ特に違和感とか変化した感じはあまり感じられないんですけど、
うんうんうん、
そうね、これ実際にね、あの音声オンリーなんであれなんですが、モニターが50インチになりました。
50インチ。
バカかな。
バカだね。ちょっとでかすぎて見づらいんで元のに戻します。
なるほどなるほど。というわけで今後ですね、まあ機材が新調されると音が良くなったりするかもしれませんということでございます。
うん、
はい。ご期待ください。
はい、ご期待ください。そしてですね、私この間この収録をしてる時点では、一週間前ぐらいなんですけど、
うん、
幕張メッセで開かれたダウンロードフェスティバルに行ってまいりました。
うん、
おー。
いいなぁ。
いいなぁ。
ついに、メタル系フェス復活みたいな感じ。
ね。
復活っていうか、うん、まあ、これもね、一回延期されてたのかな、確か。
うん。
うん。うん、で、ちょっとね、都合があって、会場から行けなくて、昼ぐらいから行ったんですけど、
うん、
まあ、なんだろう、そんなにね、ガツガツ見てたわけじゃなかったんですよ。僕、いつもフェスに行くと、初めから終わりまで、ずーっと会場でライブ見てるっていう、修行のような見方をするんですけど、今回はちょっと適度に手を抜いて見てたんですけど、
うん、
まあまあ、久しぶりにこういう大型フェスを見て、結構楽しかったですね。
ああ、いいな
あ、
まあ。まだね、声出したりしちゃいけないとかね、リアクションは拍手でとか、なんかいろいろ制限があるんですけど。
そうなんだ。まだやっぱり声出せないんだ。
そうですね。なので、会場のレイアウトとかも前の方にギチギチに詰めかけてぐちゃぐちゃになるみたいなのは、もう物理的にできないようにされてたりとかして。
うんうん。
なんですけど、まあ、やっぱこういうでかい会場でいくつも、こう、ワールドクラスのアーティストの演奏を見れるっていうのは非常にいいなと思ったんで、まあね、状況が改善して今後こういうのがまた、ぼちぼち来てくれるといいなと思いました。
はいはいはいはい。
はい。
例えば、そろそろサマソニーやったりとか、ノフェスもなんか再開するとかってアナウンス出たりしてるもんね。
ノットフェスは、来年
だっけかな、うん、?4 月だっけかなんか。ね。
来年の、で、ダウンロードフェスも来年の春にもう一回やるとか言ってるんで。
え、そうなんだ。
うん、会場で最後にアナウンスがあって、おお、そう、こんな半年でもう一回やるのみたいな感じでした
けど。すげー。
大丈夫かなと思って。
なるほど。じゃあ落ち着いたらちょっと見に行きたいな。
うん。
あ、でも会場でね、結構吉祥寺界隈の人に会ったりして。
はいはいはい。
なんだ、やっぱみんな好きなんじゃん、みたいな感じでした。
うん、楽しそう。
はい。うん、これね、メタル、ラウドパークとかもそうなんですけど、君たち今、いつもどこにいるのみたいな感じ。メタル好きの人たちこんないるんじゃんみたいな感じですけどね。
うん。
というわけでね、状況の改善とか、なんだ、シーンの、こう、復活を祈りつつ、うん、この番組を進めていきたいなと思います。
うん、はい。
はい、というわけで、じゃあですね、本格的に番組に戻っていく前に、まずは、キノピーからのお知らせがございますので、よろしくお願いいたします。
はい。 ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、Radio TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net または、オフィシャルツイッター、@radio_tnt1 までお願いします。
はい。では、今回ですね、最初のバンドのご紹介です。大阪の男女混合メタルバンドの新体制による新作配信シングルから一曲ご紹介いたします。ザ・シーグレープスでフライハイヤー。
ご紹介したのは8月1日発売4曲入りの配信シングルフライハイヤーからザ・シーグレープスでフライハイヤーでした。
はい、もともとはガールズバンドとしてスタート、その後ドラムのジュンが加入し、今年新たにですね、ギタリストのシュンが迎えを迎えた、男女混合メタルバンドザ・シーグレープスでございます。新生シングレープスの最新音源は夏の高く青い空を駆け抜ける爽やかメタルチューンということでございますけれども、うん、最新情報としてですね、数日前に発表されましたけれども、ドラムのジュンが脱退と ということでございまして、うん、メンバーは4人になるということかな、
うんうんうん、
ですね、うん、そしてバンドはまあサポートを入れて、活動するということでございますので、まあまたちょっとドラムレス、まあサポートなので正式メンバーのドラマがいなくなってしまうということでございますが、それにも負けず活動していくということがアナウンスされております、
うん、
ということです。はい。
まあ、このドラムのジュンさんも随分長くサポートやって、そこから正式で、加入って形だったんで、実はサポート期間も1年ぐらいあったんだよね。結構長かったイメージ。う
ん、なんか、割とサポートだったんだぐらいの
気がする。そうそう。あ、で、正式になったんだぐらいなイメージ。
あ、ようやくみたいな感じ
で。そう。だったんで。まあまあまあ、でも実際だから、在籍っていうのはサポートも含めて2年ぐらいいたことになるのかしら？なんてね。
ですかね。
うん。
うん。
いうところになると思うんで。まあ、ね、次のドラマさん大変だろうね。だって結構すごいよ。この曲だって結構大変じゃん。
結構ね、大変なんですよ。うん、
ね。いやー、まあ頑張っていただきたいですな。
はい。うん、そんなですね、ザ・シークレープスライブ情報があるようなので、行ってみましょう。
はい。ザ・シークレープスのライブです。9月24日の土曜日、大阪・心斎橋ショベル。10月9日の日曜日、滋賀安バリハリでライブがありますのでよろしくお願いいたします。
はい、ではですね、新曲と、ライブ等ですね、両方チェックしてみてください。ザ・シグリプスよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では本日2バンド目のご紹介です。東京のプログレッシブメタルバンドによる2016年リリース最新サードアルバムから1曲ご紹介いたします。セブンスサンデチルドレンオブティアース。Skip!
ただいまご紹介したのは2016年8月26日発売10曲入りのサードアルバムアークオブインフィニティからセブンスサンデーチルドレンオブジアースでした。
はい、プログレッシブメタルの優がちょうど6年前にリリースした作品がですね、今のチルドレンオブジアースを含むアークオブインフィニティでした。キャッチーでコンパクトかつ正統派メラリックメタルのに寄せつつもバラエティに富んだ楽曲が詰まった意欲作となっております。現在はフォースアルバムをレコーディング中という曲です。そしてですね、コロナ期間はずっと新作の制作に費やしてきましたが、10月についにライブ復活ということなんですが、2019年10月以来なので、ちょうど3年ぶりということですね。はい。なんだろう、和製ジフテイトと言われている、
はいはいはい、
はい、
ヤマさん率いるセブンスさんでございますけれども、
うん、
久々になんかこの番組に導入されたと思ったら、なんとライブをやるということでして
ね。ね
え。おい。
うん。
まあ、もともと結構ライブやってるバンドさんだったんで、まあ、コロナ期間中はね、ずっと制作関わって作ってたっていうのは、でももともとその前から結構なんかずっと作ってっていう感じだったんで、まあ、ライブ久々にやるっていうことは、じゃあそろそろちょっと終わりが見えてきたのかなっていう感じはするよね。
なんかまあ、ある種、まあやってもいい状態にはなったんでしょうね。
ってことなんだろうね。だから結構これ、次のアクションなんかも期待できるかもしれないから、うん、秋口ぐらいまたなんか新しい情報聞けるかもしれませんな。
うん、というわけで、うん、ファンの皆さんは、要チェケラーということでございますな。
うん。
はい。で、うん、そのライブがいつなんですかっていう話なんですけど、じゃあ、キノピーさん、行ってみましょう。
はい。セブンスさんのライブは、10月1日の土曜日、東京目黒ライブステーション。10月22日の土曜日、東京東新宿キャッツホールでライブがありますので、よろしくお願いします。
はい。というわけで、久々にセブンスさんライブやりますよというお知らせでございます。10月はですね、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクションアンレディオ DMT。
はい、では本日3番目のご紹介です。静岡が誇るメロディックパワーメタルバンドの最新アルバムから1曲ご紹介いたします。天輪で生まれ来る者たち。
紹介したのは2019年12月20日発売14曲入りのサードアルバム修羅から天輪で生まれ来る者たちでした。
はい、新型コロナウイルス期間中もですね、メンバーが活動休止中でもサポートメンバーを迎えて、ライブを継続してきたシーンの守護神的バンド天輪でございます。 9月7日に行われるマーティ・フリードマンのツアー静岡公演のオープニングアクト出演が決定、そしてまた7月30日に行われたワンマンに引き続き、なんと10月30日にも静岡藤枝で再度ワンマンが決定いたしました。
景気のいい話ですな。
そうやっぱすごいね。
あれこの7月も確か静岡でワンマンでしただ
ったよね。
ですよね、
うん、ポコペリで。そうです。
こんだけクレシェンドに来てるバンドなんですけど、地元でしっかりワンマンができるっていうのはすごい偉いなと思いますね。
あ、すごいと思います。うん、うん、
言うて東京って基本的に人が多いので、
うん、
それに比べると静岡でワンマンっていうのはそれなりに大変だろうというところがあると思うんですけど、
うん、
まあ、時々ね、東京でもワンマンやったりしてましたけども、地元静岡でもね、ちゃんとワンマンができる、ところが、まあ、ファンベースが確立してきたのかなという感じがします。
あとあれだよ、静岡のワンマンとか見てると、結構東京のファンが向こうまで行ってるんだよね。
ねえ、そうですよね、
うん。
私も行きたかったです
よ。あって。
うん。うんうん、
熱心なファンがついてるってことなんだよね。
素晴らしい。
だからマーティのオープニングアクトもできるということなんだな。
ねえ、すごいですよね。なんかブレないし、熱さがブレない、本当に。
うん、
ねえ。
いやー、ね、こんだけね、しっかりしてるね、まあ、バンドはもうね、マーティ・フリードマンにもう早いとこ見出されてほしいっていう期待します。はい、
そうだね。案外でもなんかあれだよな、てっぺい、ドラムのてっぺいとかさ、なんか、おなんかすげえドラマーだね、なんていう風に言われて、なんか、一緒にやんないとかって言われたりするような、きっかけ作りとかになったりしたりして、なんて。
てっぺいくんぐらいなら全然、じゃあ、来月からツアー来る、みたいな感じで言って、そんな感じもしますけど。
はい、わかりました、やりまーす、みたいなね。
やります、ほいほー、みたいな。
うん。多分全然できるわ。
じゃあ、リハ東京で1回で、その後、東名阪行きますか？なんか。
はいはいはい。
行けそうな気がするんですけど。
ね。
はい、そんなですね、久々に景気のいい話を聞かせてくれた、天輪でございますが、
うん、
ライブ情報をですね、行ってみたいと思います。
はい、天輪のライブです。9月7日の水曜日、静岡アンバー、こちら、マーティ・フリードマンのオープニングアクトでございます。はい。はい。そして、すぐですね、9月10日の土曜日、静岡アンバー。そうです。はい。で、9月の23日の金曜日、こちら祝日です。東京吉祥寺クレッシェンド。そして、10月の30日の日曜日、静岡アンバーで、ワンマンがございます。よろしくお願いします。
おーい。
すげー。
すごい。
なんか、久々にこういうライブ関係で前向きな情報を。
はいはいはいはいはい。ほんと。
ライブ情報でこうテンション上がるみたいなのは久々のような気がしますね。
うんうん。
めっちゃテンション上がってます。
ね。
はい。うん、というわけで、ここからまた新たな展開を迎えるや否や、天輪のご紹介でございました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そしてですね、本日4バンド目のご紹介です。なんと私、ジュンが所属しているアグレッシブなメタルバンドによる最新シングルから1曲ご紹介いたします。猫飯でアンディファインドポイント。
Yeah.
い、ただいまご紹介したのは6月26日発売配信プラス会場限定販売シングルアンディファインドポイントから猫飯でアンディファインドポイントでした。
はい、メインソングライターのギタリストザクロを中心に2017年結成された猫飯でございます。2022年より最近、現在のラインナップとなりまして、新たな可能性を模索しつつ活動中ということで、まあ、要素としてはトラッドメタルやですね、メタルコア、ハードコアパンクなどの要素を取り入れて、独特でアグレッシブなサウンドを作り出しておりますということでございまして、まあ、自分のバンドなんでいくらでも何でも言えるんですけど。あ、でもね、あれなんですよ。2017年結成で、うん、2016年まで前のバンドで、ザクロ君とは一緒にやってたんですけど、
はいはいはい。
なんかで、僕がその2016年に解散して、その後、まあ、なんか、コーンのカバーの、まあ、コーンとか やったり、あと、まあ、ちょっとピンで動くようになったりして、あえて、こう、お互い、なんとなく、不分立だけど、お互いなんかこう、積極的に関わらんどこう、みたいな感じで、うんうん、3年ぐらい、まあまあ、没交渉だったんですよ。
うん。
ほんで、バンドが、まあ、なんか、あだこうだ、あったりする中で、もうサポートをやった時期もあったんですけど、あえてその中のことは突っ込まないようにしてたんですね。
うんうんうんうん、
なので、2017年から2019年ぐらいの、なんで前のメンバーの状況というのはあんまり実はよく知らないという。
ああ
。まあ、あえて突っ込むことでもないんで、そんなにないんですけど。でもね、今結構バンドいい調子でして、
うん、
あ、この間ね、ボーカルのライゾーちゃんがコロナになっちゃって、ライブを一本飛ばしてですね、しまうということがあったりしたんですけれども、まあ、ライブスケジュール入れつつ、新曲作りつつみたいな感じなんで、まあ、うん、来年またなんか、音源の制作でも入れるといいなという感じでございます。
お
まあ、まだいいな、なんで、まだちょっと、今年はまあ、とりあえずライブしつつ、ちょっとバンドの新体制を固めつつって感じなんですけど、まあ、そんな感じでいければいいかなと思っております。というわけで、猫飯さんのライブ情報を言ってみましょう。
はい。猫飯のライブは、9月3日土曜日、東京上野音横丁、10月22日の土曜日、大阪心斎橋ショベル、11月27日の日曜日、東京立川バベルでライブがありますので、よろしくお願いいたします。
はい。9、10、11入ってまして、そろそろなんか12月のブッキングとかも入るかな、みたいな感じなんで。
うんうん、
ただね、あんまり出たとこないところのブッキングばっかり入るので、私も割と新鮮な感じです。
楽しそう。
楽しそう。
はい、というわけで、私、ジュンが加入しております。猫飯ですね。音源もライブ会場で、限定なんですけど、発売しておりますので、ぜひぜひ来場をしていただいて、会場でお会いしましょう。ということでございます。猫飯よろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクション、レディオ、DMT。はい。ではここで番組からのお知らせをお願いいたします。
はーい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、レイディオ TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net または、オフィシャルツイッター、@radio_tnt1 までお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ですね、そして、さっき猫飯のところで、ちょっと言い忘れちゃったんですけど、10月22日ですね、大阪心斎橋ショベルではですね、なんと、この番組の MC、ウィンザーのキノッピーさんと僕が対バンでございまして。
やったー！
初対バンがなぜか、大阪という
ですね、
ことでございますので、皆さん、なんかその辺の、なんかね、ネタ的な、動画でも音声でも撮ってくるのかなみたいな、
うんうん、
自らハードルを上げるスタイル、
乗せるこっちにも。
まあね、当日ね、キノピーさんのお許しが出たらなんかやるかもしれませんということでございます。
なんかやりたい、はい、よろしくお願いします。
そしてですね、前回めでたく教えてキノピーがこう完了したわけでございまして、今回から新企画を言ってみたいと思います。
はい。
それに、バンド飯。
バンド飯。
はい。なんでしょうか、ね。 ノリパス的な呼び込みが入りましたけれども。
はい。
バンドマンと切っても切り離せない。
うん。
バンドと飯。うん、まあ、バンドマンに限らないですけど、うん、音楽と飯みたいなことをテーマにですね、ちょっとなんか、ネタを回してトークしていく感じにしようかなという企画が立ち上がりました。
飯ネタ大好き、行きましょう。
一回でございまして。
はい。
まあ、第一回でどこの飯を語るかっていうと、まあ、どこの飯っていうか、まあ、今回はですね、テーマが吉祥寺でございます。我々、馴染み深い、うん、吉祥寺東京のですね、武蔵野市かな、
うん、
吉祥寺の近辺の飯屋ということなんですけれども、
まあ、今回、第1回ということもあり、ネタ振りをしたのが私ということもあるので、うん、まずは1回目、回しは私の方でさせていただこうかなというところでございまして。
はい。
で、まあ、1回目何するかねっていうところで言ったら、まあ、やっぱり、その、地域というか、飯ネタで一番語りやすいところっていうので言うと、特にバンドと絡みやすいって言ったら、まあ、我々ホーム、皆さんね、吉祥寺クレッシェントなんで、まあ、吉祥寺でよく食べてるものとか、うん、そのバンドで行った時、あるいはそのお客さんとして見に行った時とか、まあ帰りとか行きすがらに食べたりとかっていうようなところとかね、うん、そういうの話をしていこうかななんて思うんですけれど、うん、まずネタ振りとしては、我々クレッシェンドのすぐね横にあるスタミナラーメンのぶちゃん、
のぶちゃん来た、のぶちゃん
出た、
行く人多いんじゃないかなと、特にクレッシェンドといえばのぶちゃんで。うん、餃子とビールとか、で、ビールのつまみはザーサイかカキピーか、みたいなとか。
来ますよね。出てきますよね。
ね
え。まさにウィンザーさんがいつもやってるやつですよ。
それですよね。
あんな絵に描いた中華屋、今時なかなかないですよ。
いや、何しろね、あそこね、うん、とにかく安いのよ。
安い。
そうそう、うん。
ラーメン一杯400円ですから。
うん。定食食べても安いっすよね。
ね、だって、700円のメニューなくない？確か。一番高いので680円とかそんなもんだよ。
多分、スタミナ定食が多分、その値段になったような気がします、なんか。
ですよね。
ね、
し
い、うん。
そうなんですよ。だからもうバンドマン、まあ、大概クレッシェンドでライブやるってことになった時に、リハ終わって、まず飛び込むののぶちゃんっていう方結構多いんじゃないかと。
まね、はい。立地が絶妙なんですよ。
ね。
絶妙です。
ほんとね、便利。ね。
そう、うん。あれ、矢野っちさんにそう、カレー教えてもらって、カレー食べたらめっちゃ美味しかったです。
でしょ、世界で2番目にうまいカレー。
うん、そうそうそうそうそう。
うん。一番俺が作ったカレーだから、2番目なんですけど。
そう、めっちゃ美味しかったです。
そう。で、しかもね、これごめんなさい、地元情報なんですが、最近ね、のぶちゃんね、息子さんがね、鍋振るようになってね、さらにうまくなってます。
え、二代目ですか？
代替わり、代替わり。
はい、代替わりして、今息子が鍋振ってるんですけどね。息子が、ほんとね、ラーメンの名店とか絶妙うまい。下手なラーメン屋で700円出して食うよか、のぶちゃんの400円のラーメンの方がうまいんで。
うまいんだ。
うん、
これ
騙されたと思って一回行ってみてね。はい。
行きたいな
ぁ。そして、リハ終わって、そういえばあの人どこ行ったってなってる。3人に1人ぐらい、のぶちゃんじゃないみたいな感じ。
そうそうそう。
そうそう。覗けばいますよね、誰か。う
ん、たまにあれでもお店のお母さんがさ、今日なんか偉く混んでるけど、誰のライブって聞いてくれたりするときあって。あ、そういうのまで把握してくれてるんだとかって思った。
素晴らしい。
ね。
ねえ。
まあ、そして、まあ、ね、リハが終わって、のぶちゃんで、とりあえず一杯やるなり、飯を食うなりして、ライブ始まって本番終わった後、打ち上げ。
はい。
うん、駅前の飲み屋ビル、我々通称飲み屋ビルと呼んでますが、パチンコ屋さんの上の ね。はいはいはい。うん、ね、あそこよく行くことあるよね、と。まあ、だから大概、日付変わる頃ぐらいの土日のあのあたりの、そのチェーン系の居酒屋さんが溜まってるビルっていうのは、大概どっかのバンドマンがいるんじゃないかな、と。
そうですよね。なんか他のメタル系じゃない、どっかのライブハウスの人たちもなんかめっちゃみんな楽器抱えて、泥酔してはりますよね、あの辺でね。
ねえ。だから下手すると、だから多分、三つぐらいの箱分の打ち上げが一つの居酒屋で開催されてるとかね。
うんうんうんうん。
あったりする。あるあるじゃないですか。
ねえ。
あるあるです。
そうそうそうそう。
ね、うん。
前だからあれだもん、俺だから自分のイベントをシータでやってて、で、そっちで打ち上げやって、で、クレッシェンドでやってた人たちの打ち上げに途中から混ざったってことあるもんね。同じ飲み屋さんで。
なんか楽しいバンドマンって感じ。
うん。
バンドマン打ち上げですよね。
ね。まあ、ね。だから、まあ、やっぱりこう、打ち上げの飯ってのはうまいよねっていうなんかね。終わった達成感と合わせて。
あれですね。吉祥寺に打ち上げだけ参加しに来たこと何回かありますか？
ああ、はいはいはい。
11、もう、用事、とりあえず全部やっつけて、到着したら23時だったみたいな。
うん、はいはいはいはい。
打ち上げだけ行くかみたいな。うん、
打ち上げだけ行くかみたいなね。
だけ行くみたいな。
今は
な
き福福屋。
はいはいはいはいはい。
ああ、ね、もうめっちゃ打ち上げできました、福
福屋。ね。今飲み屋ビルのちょっと、その、お店のね、並びも変わっちゃったんでね。よく行ってたお店が実はなかったりもするんだけれどね。
ね。
ね。
うん。
はい。で、あとはね、せっかくなんでちょっと MC、それぞれのおすすめみたいなものもちょっと聞いていこうかと思うんですけど、キノピーさんなんかよく行くところとかどっかあったりします？
ああ、そうですね。なんかやっぱバンドでやるときは、まあ大体、お昼はノブちゃん、
うん、
で、遠征、ノブちゃん定食今出ました。680円。
ね、はい。ほら、やっぱり。
そうなんです。で、ウィンザーとなると、やっぱりメンバー変えるんで、あまりウィンザーで打ち上げっていうのはないんですけど、うん、私一人で、ま、MBJ とか、吉祥寺のクリスティのセッションとかの時とかに、とか、あとは、ライブ見た帰りに、そのまま大阪に行くよって、バスタ新宿に行くよ、ヤバス乗るよっていう時に、ついつい行ってしまうのが、天下一品。
ああ。
そう言ってしまうんです。まあ、千枚とこなのにコロコロ持って入って食券買ってね。あ、はいはい、ビール2杯と、ラーメン1杯で3杯目をいつ迷うっていうやつです。はい。
ああ、この字カウンターの天下一品ね。
あ、そうだ、そうです、そうです。で、ね、すいません、すいませんって言いながらコロコロ後ろに置いて、はいはいはい、そう、ビールの券2枚2つ渡したら、いつ持ってきますか？ちょっと遅らせて持ってきますか？あ、いいです、いいです。2枚、同時で持ってきてください。大丈夫です。とかっていう会話が。
うん。
はい。そうなんで、3杯目買いに行くときに、3杯目な食券買いに行く、どうしようかなって思いながら3杯目買いに行ってしまうっていう。そうなんです。でもね、天下一品ね、そう、ニンニク入れるか入れまいかって迷うんですけど、入れちゃって、セッションのときに、こう、マイク近づいて、なんかごめんなさいって隣の人が思うっていう。
はいはいはいはいはいはい。そう、結構吉祥寺、チェーン系も充実してるからね。
そうなんですよね。なんか天下一品ってなかなか自分前葛西に住んでたんですけど、なくて近くに。うん、だからもう吉祥寺来たら、うん、食べたくなってしまうんですよ。
ああ、わかりますわかります。
そうなんです。ね、うん。
はい。そして、どうでしょう、純のおすすめというか、よく行くところとか。
ね、僕残念ながらですね、食に興味があるかないかっていう。カテゴリー分けをするとね、残念ながら食に興味がない方の分野に入る人間なんですけど。で、今ですね、話しながら、そういえば、思い出したのが、うん、ライブの日ってそんなに飯食わないんですけど、
うんうん、
自分が出る日ってね、ライブ前にご飯あんま食べない人なんですけど、
うんうん、
まあ、行くとすると、駅前の、スタ丼、
お
と、うん、あとですね、今突然思い出して、必死に検索したんですけど、南口にあるですね、
うん、
あんかけチャーハンのね、チャオっていう。
あるあるあるあるある。松屋の隣だ。
詳しい。
松屋の隣どんな店、ま、
チェーンなので新宿とかにもあるんですけど、うん、あんかけチャーハンのほぼほぼ専門店。
うん。
で、
うん、
美味しいんですよ。
うん。
へ、
そこはなんか、出演じゃなくて、吉祥寺来た時たまに食べます、
ね。うん。南口のあれだよね、うん、駅のその前のマックとか居酒屋がある通り、バス通り。
そうそうそう。
うん、
八ヶの松屋の隣。
松屋の隣かどうか忘れたけど、駅前のすぐの通りの並びですね。
うん、そうそうそう。うんうんうん、もうちょっと行くと桜水産とかあるよね。
わかんないけど。
すごい。へえ。バス通ってるとこですよね。
南口のあの通りは、まあ、なんか、探さなくても飲食店あるんですけど。
確かに。
中でも。
うん。
あんかけチャーハンの店なかなか美味しいんで、ちょっと駅の反対側ですけど、お試しあれって感じですね。
はいはいはいはい。
はい。
はい。じゃあ、最後ちょっと、私ですね。まあ、まあ、例えば、純が、どちらかというと食に興味がない方というのであれば、私はむしろ食にしか興味がない方でして。
あれ
ほら、自分で餃子の皮から作ったり、何より調理師免許も持ってたりするんで。
あ、そうなの？
そうよ。
そうなんですか？
知らなかった、知らなかった。
だから、矢野内さんちの唐揚げとか焼きそば美味しいんですか？収録の時に。
そうです、そうです。
作ってもらう。うん。うん、
大体みんな餌付けされてるよ。
大体ね。そうそうそう。あなたも2日間煮込んだおでんとか食わされたもんね。
そうそうそうそう。
ね。
え、美味しそう、めっちゃ。
またね、寒い冬の日でね。
そう。で、まあ、ね。そんな私が、あえて、ちょっと皆さんが知らないところを一個お勧めしようかと思いましてね。
はい。
あのね、吉祥寺バーグって、ハンバーグの専門店が一個あんのよ。で、駅からは結構離れたところで、吉祥寺の、クレッシェンドの目の前の通りが五日市通りって言うんだけど、それをもうちょっと北上するとですね、はい、今度は西荻窪の方に行く女子大通りっていうね、東京女子大がある通りがあるんです。
はい。
で、その通り沿いに吉祥寺バーグっていうお店があって、ここがね、うまいのよ。でね、ちょっと他のハンバーグと違うところがあって、何かっていうとね、うん、上にね、たっぷりのチーズソースが乗っかってんのね。
おー、で、美味しそう。
もう鉄板の上でチーズがじゅくじゅくにもうぐつぐつにこう、沸騰してるところを、それをハンバーグに塗りたくって食うと。いうもんなんだけど。
あー、美味しそう。
で、
ついてきた。うん、
ここのおすすめの食い方っていうのがもう一つあって、うん、そこに、十穀米のご飯を、もうドーンと乗せるのよ。その、鉄板の中に。で、チーズリゾットにして食べるっていう。
はぁ、あ、美味しそう。
で、これと、自家製ポタージュと、わらび餅のランチセットが1000円。
へ
ぇ、安
でしょ。で、うん、あと、1500円にすると、これに、バーニャカウダーと、あと、もう一個なんかついたんだな。コーヒーかなんかがついたのかな。で、それで1500円。
安いですね。
そう。ちょっと時間かかる食べ物っていうか食い物屋さんなんで、さっと食ってさっと帰るっていうことはできないんだけど、うん、ちょっと例えばライブ見に行った時に、うん、あ、今日時間ちょっと余裕あるなーなんていう時には、昼間だったらね、うん、全然そんなに混んでもいないんで、割と穴場なハンバーグ屋さんだと思うし、吉祥寺って結構ね、有名なハンバーグ屋さんが割と多いハンバーグ激戦地だったりするんだけれど。
ハンバーグ激戦地。
そう。その中でもね、あんまり知られてないんだけど、俺は結構食って、あ、これはうまいと久々に感動したレベルのハンバーグなんで。
はぁ、穴場的な。
そう、ね、だと思います。クレッシェンドからも歩いて、10分かかんないぐらいで行けるんで。ちょっとね、この吉祥寺バーグで検索して、興味ある方はぜひ行ってみてください。
うわぁ、行きたい。
ね。というところで、ね、はい、東京女子大で検索しても出てくると思う。
プロデューサーも知ってるらしいです。
本当？うん。あそこうまいよね。はい。ということなんで、まあそんな感じでね、一応各々各自のまあ思い入れのある飯だったり、うん、その飯とバンドにまつわるエピソードだったり、いろいろお話しされていただきましたけれども、はい、これみんなで持ち回りでやってきますんで、次回は純が担当ということで、次回のテーマをここで発表したいと思います。はい、じゃあ純からお願いします。
次回のテーマはですね、仙台でうまい牛タン屋を教えてください。
おー、教えて牛タン。
仙台で印象に残っている飯屋が半田屋しかない僕にですね、かわいそうな僕にですね、仙台のうまい牛タン屋をはじめうまい飯屋を教えてくださいっていう。まあ最近、まあ、デッサンのサウンドオブデスを中心に、うん、仙台っていうのは結構、なんだろう、シーンの中で割と、重要な地位を占めるようになってきて、
うん、
それに反比例して僕は仙台にあんまり行ってないので今度行くとき、この番組で得た情報をもとにうまい飯を食いつつライブをしたいなと思っております。
なるほど、
うん、
はい。じゃあということで次回は純のネタ出しで、仙台でうまい牛タンを教えてくれということで、じゃあこちらで、3人で各自ちょっといろいろネタを集めてまた、お届けしたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。まあ、牛タンが
なければ牛タンじゃなくてもいいです。
あ、本当に、はい、あ、じゃあそしたらちょっと、うん、おすすめあるわ。
視聴者さんも教えてください。
あ、ぜひぜひ、これリクエストもお答えしますんで。
そうです。皆さんね、教えてください。
はい、こちらまでどうぞ、こちらまで。
はい、ここまでどうぞ、ここまでどうぞ。はい、
ラジオで出てない、出てないけど、こちらまで。
お願いします。
は
い、
というわけで、それいけ、バンド飯のコーナー、次回は仙台編でございますので、お楽しみにということでございます。はい、ではですね、本日、最後のバンドのご紹介でございます。本日最後にお届けするのは、人気の男女4人組ラウドロックバンド再生がですね、 ヘビーなリフを軸に圧倒的な破壊力とエモーショナルさを持ったバンドがスタジオ版でおなじみの、楽曲から新曲までを4月24日東京吉祥寺クレッシェンドのこれワンマンライブですね、うんうん、で、収録したライブ作品をリリースします、CD はライブ会場のみの限定販売で、DVD は、一般流通販売をするよということですね、
はい、
今回お送りしますのは、再生がイリュージョンという曲なんですが、これね、すげーです。あの鳥もいいし、
うん、
何よりパフォーマンスが素晴らしいので、これね、あのファンならずともちょっと一回この DVD 買って聞いてみてくださいっていう感じがします。前はお届けしたやつもね、曲もすごい良かったんですけど、今回後半まで行ってやっと、あ、これライブだったんだみたいな感じなので、
ほんとそうだよね、
かっこいい、
うん、すごいわ、うん、
はい、というわけで、バチクソかましてくれるこのイリュージョンを聞きながら、今回はですね、再生がイリュージョンを聞きながら、あ、お別れとなるんですが、その前に、
はい、
再生がライブ情報を言ってみましょうか。
はい、再生がのライブです。8月28日東京新宿ロッカホリック、こちらアコースティックライブです。9月3日の土曜日、埼玉所沢航空記念公園野外ステージ。9月11日東京赤羽レニーアルファ。9月13日東京下北沢シェルター。9月19日埼玉西川口ハーツ。10月8日東京吉祥寺クラブシータ。10月9日、あ、こちら追加になってますね。あの前回よりね。うん、うん。東京渋谷10会場11ステージ開催サーキットイベントです。うん、で10月16日、大阪心斎橋ショベル。11月12日、東京恵比寿リキッドルーム。そして2023年1月7日、東京渋谷サイクロンでワンマンがありますので、よろしくお願いします。
はい、ライブいっぱい入ってまして、さらに1個追加になったということですね。うん、
はい。
はい。そしたら、その楽しみな、再生画ですけれども、音源の情報もお願いいたします。
はい。今夜、最後にお届けする曲は、8月10日発売15曲入りのライブ DVD CD、Let It Shine から再生画でイリュージョンです。
はい。ではですね、今回はこの曲を聴きながらお別れとなります。お送りしましたのは、マコントネコメシのベーシストジュンと、
ウィンザーのキノッピーと、
ブラセットヤノッチでした。
はい、ではですね、また次回2週間後にお耳にかかりたいと思います。それまでに皆さんですね、仙台の美味しいご飯屋さんを探して僕に教えてくださいということでございます。はい、では今回はですね、これにてお開きとなります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
rock track addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.